こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハンドクラフトインテリア作例30、組立展開図と詳細写真で木工初心者でもできるは、シュトゥディオ DM による木工 DIY の実用書である。題名通り、家庭で取り組める家具作りの作例を30点収録し、組立展開図、工程写真、材料表を手がかりに、初心者が完成までの段取りを終えるよう構成されている。中心に置かれるのは、ホームセンターで入手しやすい二掛け材や着生材と、できるだけ大型電動工具に頼らない手道具中心の工作である。そのため本書の目的は、洗練された木工技法を体系的に教えることだけではなく、専用工房や高価な機械を持たない人にも家具製作を現実的な選択肢として示すことにある。キッチン、ダイニング、リビング、子供向け、屋外用まで対象が広く、掲載作例をそのまま制作する参考書であると同時に、寸法や用途を変えて自作家具へ発展させるための設計の入り口にもなる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大型電動工具を前提にしない一般家庭向けの木工設計。本書の際だった特徴は、家具作りを設備の整った工房で行う作業から切り離し、一般家庭でも実行しやすい工程へ置き換えている点にある。紹介文では、大掛かりな道具をできるだけ使わず、手道具を中心に作れるよう工程を工夫した作例集であることが示されている。これは単に電動工具を使わないという趣旨ではない。加工回数、部材の形状、接合の考え方を抑え、限られた作業空間でも材料の切断、穴開け、組み立てを進めやすくするという設計上の判断につながる。木工の入門者にとって最初の障壁は、技術以前に工具、騒音、保管場所、初期費用である。本書はその障壁を下げ、家具製作を小規模な DIY として始める道筋を作る。もっとも、手道具中心であっても採寸、直角の確認、ヤスリ掛け、塗装時の換気、安全な固定は省略できない。したがって本書は、安易さを売りにするものではなく、必要な作業を家庭向けの規模に整理した実践的な案内書として位置づけられる。次に、二掛け材と作成材を使い、材料調達と加工の負担を抑える。本書は、ホームセンターなどで比較的入手しやすい二掛け材と写生材を家具作りに活用する。二掛け材は本来建築用途の規格材だが、購入時点で寸法の見通しを立てやすく、比較的加工しやすい材として扱われる。写生材も板の幅やサイズの選択肢が多く、必要最小限の加工で天板や棚板などに使いやすい。この材料選択は、木取りや厚み出しといった製材工程を大きく減らせる点で、初心者向けの構成と密接に結びつく。木材を原木や鋼材から整える技術は魅力的だが、工具、経験、作業場所を要する。本書は、既成寸法の材を起点にすることで、作り手の注意を用途に合う寸法、部材の配置、組み立て精度へ向けやすくしている。一方、規格材には反り、節、表面状態などの個体差があるため、購入時の材選びは完成度を左右する。また二掛け材の存在感は、仕上がりを力強い印象にしやすい。素材の規格性を制約ではなく、構造と意匠の出発点として利用する姿勢が本書の実用性を支えている。さらに、組立展開図、工程写真、材料表を連動させる視覚的な作例構成、家具の製作記事では、完成写真だけでは部材同士の位置関係や組み立て順序を十分に把握できない。本書は、各作例に見やすい写真、詳しい図面、材料表を掲げることでその不足を補う。材料表は必要な材の種類と寸法を見積もる基礎となり、組立展開図は完成後には隠れる接合部や部材構成を確認する手がかりとなる。さらに、工程写真は、文章だけでは伝わりにくい工具の当て方、仮組みの状態、作業の区切りを視覚化する役割を持つ。三者が揃うことにより、読者は何を買うか、どの形に切るか、どの順で組むかを別々にではなく、連続した作業として理解できる。これは経験の少ない作り手にとり重要である。家具製作の失敗は、一つの難しい技法より部材寸法の読み違い、組立順の誤り、必要部品の買い忘れといった段取りの不整合から生じやすいからだ。本書の図板中心の構成は、設計図を読んで手を動かす習慣を育てる点でも有効であり、単発の工作集を超える価値を持つ。そして、収納、食卓、屋外までを扱い、家具の用途から発想を広げる30作例、収録作例は30点で、キッチン、ダイニング、リビング、子供向け、ガーデンという複数の生活領域にまたがる。紹介されている例には、キッチンラック、階段棚、収納ベンチボックス、ベンチ、屋外でも使える肘掛け椅子、一人膳などがある。この幅は単に作品数が多いという意味にとどまらない。収納なら物の量と出し入れ、椅子やベンチなら荷重と座面の安定、屋外家具なら設置環境、食卓周りなら使う人数と動線というように、家具ごとに異なる設計上の問いが現れる。読者は完成品の見た目を模倣するだけでなく、 何を置くのか、どこで使うのか、どの程度の強度が必要かを考える契機を得られる。本書は各作例に異なる組み方を取り入れているとされ、反復して制作することで接合や選択肢も見比べられる。なお、レビューには一部の造形を武骨と感じる声もある。これは好みの問題である一方、規格材を生かした率直な構造表現が全てのインテリア様式には合わないことを示す。用途と住空間に合わせた寸仕上げの調整が活用の鍵となる。最後に模写から寸法変更へ進み、オリジナル家具の設計に接続する。本書は掲載内容をそのまま作るだけでなく、自分なりにアレンジした家具へ挑戦するヒントにもなることを掲げる。この2段階の使い方は初心者向け木工書として重要である。最初から独自設計を目指すと必要な材料量、部材のバランス、接合の位置、組み立て順を同時に決めなければならず、判断の負担が大きい。まず作例を基準として再現すれば、寸法と構造の関係を完成品として確かめられる。その置き場所に合わせて幅や高さを変える。棚の段数を調整する。用途に応じて収納部を加えるといった変更へ進むことで設計を段階的に学べる。ただし寸法変更は外観だけの問題ではない。長さを伸ばせばたわみや横揺れへの配慮が必要になり、座る家具なら荷重を受ける部材や接合部の検討が欠かせない。作例を万能な設計図とみなすのではなく、構造の理由を読み取る教材として扱うことが大切である。本書の価値は完成品のレシピを提供することに加え、規格材、図面、組み方を手がかりに読者が生活に合った一社へ発展させられる点にある。結論として、本書は家具作りを始めたいが専用工房、大型電動工具、複雑な伝統木工の技術にはまだ踏み込めない読者に適している。週末に生活用品を自作したい人、既製品では収まりにくい場所に棚や収納を置きたい人、規格材を使った DIY から木工へ進みたい人にとって特に実用的な一冊となる。また、すでに日曜大工の経験がある読者にも、複数の組み方や家具用途を比較し、次の設計の着想を得る資料として役立つだろう。類書には意匠性の高い作品を見せる本、専門機械を用いた本格的な家具製作を扱う本、初心者向けの小物工作に重点を置く本がある。その中で本書は家庭で作れる現実的な工程と家具として使える規模の作例を結びつけている点が異なる。材料表、組率展開図、詳細写真を併用するため購入から加工、組み立てまでの見通しを立てやすいことも強みである。造形には規格材らしい力強さがあり、繊細で装飾的な家具を求める場合には好みが分かれうる。しかし、煮たくれ材や着生材の扱いやすさを生かし、再現から改造へ進める構成は明確である。道具への投資を抑えつつ、暮らしに必要な木製家具を自分で形にしたい読者にとって、実行可能性を重視した作例集といえる。ご支援いただける場合は、Studio DM1、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。